井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、はい、なんか先日秋山城賢治さんの、
はいはいはい、
アカデミアに、月1回のアカデミアに、なんか気になって参加されたというのを聞いておるんですけど。
ね、テーマが、共感っていうことに関してのね、はいはい、ある種共感にも罠があるよっていうようなね、テーマ、投げかけだったので、共感って私たちはもね、僕なんかもすごく大事にして、
いろんなところで、
お話をしているので、あ、これは絶対聞いとかなきゃと思って、聞きました。
どうだったんですか？なんか、井上先生も、私、そういう意味で言うと、共感を語る前に、そもそも共感力、まあ、高い方っていうね、認識がある中で。
やっぱり、大きく言うと2つのことを、秋山先生が、もっと、たくさんのことを、というか、奥深いことを言ってるんだけど、あえてね、ちょっと、私が、強く取った2つのポイントで、話をすると、一つは、共感って共感する側の話ではなくて、共感されたと思うかどうかの方の側の、そちらの側の話なんだよねっていうのが、いわゆる文脈としてね、っていうものだよねっていうのは、そうだよねって改めて思ったことと、で、それがやっぱり共感をしてるつもりだけど、実は相手は共感されてると思ってないことが起こってる。でもそれってなぜかっていうと、共感 しなきゃいけないな、共感しようっていい意味 のポジティブに考えていても、どっかで、上司部下なんかだったりすると、やっぱりこの共感することによって理解したよね、してあげてるよ、だから僕の言いたいこともわかるよねっていう、この最後が残っちゃってるよねっていう。というか、そこが目的に、最終目的としてはそこがあるよね、となると、どっかで共感が、まあ、秋山先生はそういう言葉を使ってなかったと確か思うんだけど、共感がある意味こう、戦略的作為的になっちゃうっていうの。
なるほど、なるほど。でもそういう内容でしたよね。
だから、気をつけなきゃいけないんだよね、共感って単純に言うけど、と。非常に大事なことなんだけど、共感しようとするが、共感しなきゃと思う側の、自分のその共感しなきゃと思う目的みたいなところに罠が潜んでますよっていう話があって。
非常にシンプルにまとめていただきましたけど、なんかそんな中で、どうなんですか？組織マネジメント的にでもいいですし、井上先生的に。
やっぱり僕なんか、やっぱリーダーとかね、上司の側の人たちに、やっぱ共感することってすごくコミュニケーション上大ですよって言って、共感するってどういうことですかって、傾聴することから始まってっていう通常のね、一般論も含めて話すんですけれど、やっぱり共感することの目的って何ですかの設定をもっとしっかりしなきゃいけないなっていうのは思いましたね。
共感することの目的の設定ね。
つまり、やっぱり、平たく言うと、よりお互いの価値観ベース、背景にあるもの、言動の背景にあるその人が持っているものを、よりお互いが知るというために使う。だから、共感するのは、じゃあどうしてそういうふうに思ったんですかって深めていくための入り口なんだなと思って。だから、この話について僕はフラットにあなたともうちょっと深く話したいなということを示すのが共感かなってすごく思いましたね。
実際にマネジメントの立場からすると、
はい、
その 目的にこっちの言うことを、まあそれこそちょっと乱暴に言えば聞けよというか、ちゃんとやれよみたいなメッセージを持ってしまうのが、こう上司としての立場ってありがちじゃないですか。
はい、ありますよね。
その中において、そうではない目的を持つ的な感じですか？
こちらが言いたいことを分かってもらうということよりも、ここがやっぱりちょっとコーチングの世界的なところに入っていくのかもしれないけど、本人はそれについてどう思うのかっていうことに、やっぱりある種すごく主眼を置いて話を進めていかないといけない。
はいはいはい。
まあ、ただしね、本当にルールとか分かりきってることとか、緊急性を及ぼすことで、共感なんかしてる暇ないよって分かった、でもそれってこうしなきゃダメだよすぐっていうような時もあるんでね、
うんうんうん、
そのいわゆる指導ティーチングみたいな世界は絶対あるんだけど、
はいはい、
その共感というテーマが何を目指すかというと、やっぱり相互のコミュニケーションの、深めるということだと思うので、
うん、
だとしたら相手の考えてるベース、特に上司と部下でいうと上から下への圧力のが強くなるので、下が、自分の中にあるそういう考え方とか、そういうものをボーンと思い切って出せるような状態を作ってあげるのが共感なんだな。だからその共感をすることによって次にどこへ行ったらいいのがちょっと違うんだろうなっていう。
言い方的には共感そのものが目的とも言えないですか？どういう表現の方がいいんだ？
僕は共感がやっぱりそのさらに奥に深まる関係性を深めるための入り口だと思っていて。
ああ、いただきましたね。そういうことですね。
これは、はい、変わらない考え方なんですけど、
はい、はい。
だから共感しなきゃっていう時の共感の仕方に、やっぱり、ハウに意外と問題があるよねっていう。
ああ。
うん。
そっか、でも、目的というか、その先にあるのは、関係性のより深く。うん、なるためにの入り口としてある共感、と聞くと確かにその先にコントロールしてやろうみたいなのがあると確かに成り立たんなっていうのはちょっと納得しますね。
だからやっぱり相手が感じる共感っていうのは相手が感じる感情でいうと、ああ分かってくれてるこの人っていうことだと思うので、
うん
うん、だからその分かってくれてると思えるってどんなことかなっていうのはね、それはやっぱりいわゆるこう感情的に自分の、例えばわさわさと波打っちゃった自分の感情みたいなのを理解し、そのものを理解してくれるというよりも、そうなったことがちゃんと分かってくれる。
ああ。
うん。大変だったねっていう一言も大事なんだけど、いや確かにね、君の立場からそれを言われちゃうと辛いよねとか、
うんうんうん
うん、っていうのはそのちょっと奥に深く入った理解。
でも今の設定というか事例すごく大切な話ですよね、
うん、
その確かに上司の立場から見たら、いやいやいやお前さというものだとしても、
うん、
確かに君の立場からするとそうなっちゃうよねっていうところができるかどうかって、
うんうん、
まさにその奥にあるものが何か次第で、
そう。
相手の立場に立てるかどうかってそこに行きますもんね。
うん。例えばその時に、いや、僕の経験もね、ちょっと言うとね、っていうふうに言って、こんなこともあったんだ、なんて。だから、ちょっと似てるかなって、ずれてたらごめんねって言いながらでもいいから、
うんうん。
言ってると、あ、この人分かろうとしてくれるってるっていう感じになると思うよね。
ああ。ああ。共感をする側の方の立場で、上司、まあ、特に上に立つ人間で怖いのって、
うん、
変に共感してしまって、なんかこう、調子乗られるというか、そこに恐怖があるのかなと感じるんですけど。
はい、それはあるかもしれないですね。やっぱりこう、まあ、なんていうのかな、調子に乗らせちゃうというかね、感じる、あるかもしれないけど、でもやっぱりじゃあそれを少し直してもらおうというふうに、ある意味、苦いフィードバックをしなきゃいけないテーマに発展していくにしてもね、
うんうんうん、
そのためにはこの人は分かってくれてるからっていう状況じゃないと、 あなたに言われたくないですよっていう。
そこですよね。うん、確かに。
のが続いちゃうんだよね。まあ、あなたが言うんなら分かりましたっていう状況を作らなきゃいけないので。
まあでもその話を聞いて思い出すのは、あの、インディアンの知性であるインディアンスティックってあるじゃないですか。そうそうそうそう。相手が、あ、この人は僕、私の気持ち、僕の気持ち分かってくれたと思ったら、その棒を相手に渡して話していいですよと。その棒がもらえない限り、あの、話す権利をいただけないっていう、ね。あれまさに共感をしてもらったっていうのが、相手が、
そう。
相手がそう感じたら渡してもらえるっていうのは、まさに、まさにまさにって話ですよね。
そうなんですよ。だから、要するにこう、相互理解って、そう、理解してるよっていう、こっちの問題じゃなくて、理解してもらえたと思う側の問題。
いやー、そうですね。
うん、だからそこが、すごい、あの、シンプルなんだけど、当たり前だっていう話になんだけど、考えれば考えるほど奥深いのよね。
そうですよね。
うん、あの日頃の具体的な場面で、あの、例えば上司が共感しなきゃっていう思いをちゃんと持ってる人ですら、共感しなきゃと思う場面ってどんな時かっていうと、
うん、
意外とやっぱり、あの、あ、それはちょっと違うよって諌めてあげなきゃいけない時とかこそ、あ、いやいや、共感まずしなきゃって思うんだと思うので、
あ、
うん、
いや、そうですね。あの、ノウハウの話、ここからはノウハウの話ではないですけど、
はい。
そういう中において、どうなんですかね、その組織マネジメントにおける共感を、
はい。
なんていうんだ、高めていくにはって言っちゃうとノウハウの話になってしまいそうですけど。
はいはいはい。あの、なんだろうかな、あの、スタンスとノウハウって意外と、共感っていう領域で言うと、ある種ノウハウも伴わないと、
うんうんうん、
使えないなっていう気もするんですね。
ああ、そうかそうか。はいはい。
うん。だから、そういう意味では、あの、よくある、あの、傾聴でね、あの、まあ、コーチングの世界で言う、その、なんだろうか、あの、オウム返しとかミラーリングとか。
伝え返し的なやつですかね。
うん、あるけれども、ああいうのもね、非常に大事な一つの要素ではあると思います。で、根本的にじゃあそういう、あの、やり方、が、相手の話を要約してこうなんだねとか、あなたはそういうふうに思ってるんだとかっていうのって結局楽観に何があるかっていうと、徹底的に自分の意見がを言いたそうにしないってことなんだよね。
あ、
うん、つまり僕、それについて僕はこう思うよっていうモードが出たら相手は察知しちゃうので。
確かにそうですね。
うん。なんとなくね、その雰囲気ってみんな持って聞いてるからね。う
ん、なんか遮られた感とか感じるんですかね。
っていうか否定してるな、基本的には。
もはやそうか、否定か、うんうん。
あの、違うと思ってるけど、うん、わかるよって言葉面言ってるなって思っち
ゃう。それがほぼ日常じゃないですか。ちょっと嫌な感じですけど。
だから、あの、一回、自分の立場、自分の考えっていうのを、一回完璧に横に置こうよぐらいのスタンスがいいと思うんだよ。
まあ、そうですよね。で、まず。だって、相手の話を聞くんですもんね。
う
ん、
そう。だから、まず、相手はどう思い、それへの感想は一切言うなっていうことを徹底して自分に入れないと。
ああ。
うん。
一回、あの、秋山先生と井上先生で二人で共感セミナーでもね、やっていただいて。
いいですね。
ワーク形式でやったらみんな、恐怖になるんじゃないですか。
いや、でもね、面白いですよね、そういうのね。やってあげなきゃいけないのかもしれない、みんなに。
共感って本当にしてもらわない、したもらったことがないかったら相手に共感なんかできないです、できなくないですか。
うん、共感で、そうしたことないんだけど、僕が感じたこの人には共感を感じるという、共感してもらえてると思う、もしくは分かってもらえてると思うとか、自分のために動いてくれているとかっていうことを感じることっていうのがやっぱり共感にもつながる話だと思うんだけど、自分のためにっていうね、うん、でそれを感じることで言うと、やっぱりね、助けてくれた時って人はその後ね、共感なんていうことを共感するような会話の中でのなくても分かってくれてるはずだって思える。
ああ、助けてくれるね。
助けてくれる。例えば誰かとトラブった、もしくは私なんかも何回もよくあって、例えばね、ある施策を組むようなセクションにいた時にね、 予算上は、なんか破綻しちゃったとかね。でも、例えば、まあ一つの事例だけど、ある営業の本部に行った時にね、施策を考えて、あるグッズ、これ、僕としてはいいアイデアのグッズだったんだけど、ちょっとお金が、単価のかかるもんだったのね。で、それは、ある商品の、特典だったんだけど、私の読みとは全く違って、その時そのアーティストはぐっと成長して、全く足んなくなっちゃったのよ、商品が。
はあ、はあはあはあ、
その、
いや、ピンチってことですね。うんうん、売れすぎたと。
そう、で、現場に対して、もうごめん、予算がないからそれ以上ないんだって言ったんだけど、それほど、現場はもうそれどころじゃないわけだよね。
よこせと。
勘弁してくださいよって、約束しちゃってますよ、みたいなね。
はいはいはい。
で、その時に、横で聞いてたその俺の上司が、井上、お前それ約束したのかって言うから、いや、しましたって、どういう約束だって言ったら、これについての約束です。で、それがもう上回ってんだろ、はい、わかった。それはお前、なんとかするしかないぞって言った瞬間に出てったのよ。
へぇー。
そしたら、さらなる上のセクションに掛け合って予算持ってきてくれた。
ああ。共感、共感。
っていうよりね、
共感を超えたものを感じた。
もう支援、助けてくれるっていう、その人にしかできない行動なのよね、確かに、
うんうんうん。
なので、もうこの人は自分のできることを使って僕を助けてくれた。
ああ。いや、でもこれ分かりますね。こっちが本当のトラブルとか大変な問題に直面した時に、普段どれだけ共感的に話聞いてる風でも、
そう。
その時の行動が全てですよね。
そう。だから逆に言うと、その時の行動が、ぐっとこっちにとって、本当に私のためにやってくれたと思えたら、全ての会話、この人は、分かってくれているという。
なるなるなる。
入るのよ。
本当、ね、
そうすると、本当にさっきの苦言じゃないけど、うん、井上それはダメだぞとお前って真剣に怒られても、痛みを感じないのよね。
いやー、そうですね、うん。本当にそうですね。人間ですからね。
そう。
いやー、本当にその通りだなと思いますね。ということでね、お時間も来てしまいましたけれども。
ちょっと思わず今日は共感の話にな
っちゃいました。いや、共感の話でね、一本言ってしまいましたが、ちょっと次回はね、そういった、はい、まあなんか今のは、ある意味での上に立つリーダーシップ論にもつながるような話だったかなという気もしてるんですけど、
はい、
管理職というかね、マネジメントをするという、どういう組織がいいマネージャーなのかみたいな話をね、うんうん、ちょっとしていきたいなというふうに思っておりますので、はい、ちょっと楽しみにしていただけたらなと。はい思います。
はい。
ということで、井上先生終わりましょう。
ありがとうございます。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは、無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。